こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。子どもの体験学びと格差負の連鎖を断ち切るためには、教育ジャーナリストの太田利政が、近年広がる体験格差論を批判的に検討した教育子育て論である、習い事、旅行、自然活動、職業体験など多彩な経験が子どもの非認知能力を育てるという語りは、今日の保護者を強く動かしている。本書は体験の価値そのものを否定するのではなく、それが将来のために購入、管理すべき競争資源として扱われる状況に疑問を向ける。経済的に余裕のある家庭ほど有利な経験の履歴が蓄積されるという不平等を見据えつつ、欠乏感を煽る市場や大人が子どもの成長を過度に設計しようとする姿勢も問う。失敗、退屈、葛藤を含む日常こそ学びになりうるという視点から、格差是正と子どもの自立をどう両立させるかを考えさせる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、体験格差という言葉が生む。子どもの不足感への問い、本書の出発点は、家庭の所得や親の時間的余裕によって、子どもが得られる活動機会に差があるという現実である。しかし著者は、その差を直ちに体験不足と呼び、子どもを救済すべき対象として捉える語りに慎重である。特定の体験を持たないことが、その子の将来の可能性の欠落を意味するようになると、家庭は不安を抱え、体験は競争上の必需品へ変わるからだ。そこで生じるのは単に機会の差ではない。他者が与える望ましい経験を多く持つ子ほど優れているという序列化である。経済的困難への支援を軽視するのではなく、支援の言葉自体が新たな劣等感や市場需要を生み出していないかを問う点に本書の独自性がある。体験格差を論じる際には何を不足とみなすのか、誰がその基準を決めるのかを吟味する必要がある。子どもの生活を外から点検表で評価する前に、その子がすでに置かれている関係や日常の意味を捉え直すべきだという問題提起である。次に、非認知能力ブームと経験の商品化が結びつく仕組み、協調性、自己肯定感、挑戦する力、コミュニケーション力などテストで測りにくい能力は非認知能力として語られる。本書はそれらを育てるために多くのプログラムや習い事を与えるべきだという通念を検討する。能力の重要性が強調されるほど、保護者は早期から子どもの将来を最適化しなければならないと感じやすい。すると、自然体験、英語、探究活動、短期イベントなどは楽しみや生活の一部ではなく、能力獲得のために購入する商品になっていく。だが、ある経験がどの能力に直結し、将来にどれほど有利に働くかを単純には確定できない。大人が成果を先取りして経験を配分すれば、子どもの興味より履歴書的な価値が優先される恐れもある。本書が批判するのは、非認知能力そのものではなく、曖昧で測定しにくい概念を不安の受け皿にし、際限ない教育投資へ結びつける構図である。能力育成を目的化しすぎず、子どもが何に没頭し何を嫌がり、どう他者と関わるかを丁寧に見ることが、経験を消費財にしない条件となる。さらに、失敗、退屈、葛藤も含めて経験を学びとして捉え直す。本書は、旅行や特別なイベントのような、見栄えのする経験だけを価値あるものとみなす発想から距離を取る。子どもの成長を支える経験には、思い通りにならなかった出来事、友人との衝突、病気、待たされる時間、退屈な日常も含まれる。これらは大人が望んで与えるべき教材ではないが、子どもが自分の感情や他者との距離を理解する契機になり得る。ここで重要なのは、苦しい経験を無条件に美化しないことでもある。困難が自動的に成長を生むのではなく、子どもがそれを受け止め、周囲に支えられ、意味づける余地があって、初めて学びにつながる。本書の視点は、経験の量や豪華さを競う代わりに、出来事と向き合う時間や関係に注意を向けさせる。親が先回りして障害を除去し続けることも、経歴になりそうな活動を詰め込むことも、子ども自身が試行錯誤する余白を狭めうる。日常にある不完全さを欠陥ではなく学びの可能性として見ることが本書の実践的な範囲である。そして、親の役割を経験の提供者から育つ環境の支えて移す体験を重視する社会では、親は子どもの可能性を広げるプロデューサーのような役割を期待されやすい。本書はこの期待が親を過剰な管理と不安へ追い込み、親子の時間まで成果志向に変えてしまうと示唆する。親ができることは必ずしも高価な活動を選び抜くことではない。子どもの話を聞くこと、安心して失敗できる関係を保つこと、生活の中で一緒に時間を過ごすこと、本人の関心を尊重することも重要な基盤になる。これは放任を進める立場ではない。危険や孤立を放置せず、必要な支援につなぐ責任は大人にある。その上で、経験の内容と成果を全て大人が設計しないという抑制が求められる。 子供には自分の環境を受け止め、遊びや人間関係を通じて学ぶ力があるという信頼が本書の清流にある。保護者にとっては何をさせるかという問いだけでなく、子供が自分で経験を自分のものにできる余地を守れているかという問いへ視点を移す契機になる。最後に対症療法としての機会支援と格差を再生産する構造の区別、本書の議論は、経済で事情で子供が活動に参加できない問題を無視するものではない。費用負担を軽くする仕組みや、地域に安心できる居場所と活動機会を作る取り組みは、現実の制約に対する重要な支援になり得る。ただし著者は、こうした支援だけで格差の根を立てるわけではないという観点を示す。特定の有料体験へ参加させることを唯一の解決策にすると、社会は子供には本来この商品が必要だという前提をむしろ強めかねない。また家庭の収入、労働時間、地域資源、学校外の居場所といった条件は単発のイベントでは埋めきれない。したがって必要なのは機会提供を対症療法として適切に行いつつ、子供を競争資源として扱う教育観そのものを問い直すことである。支援する側も受ける側も体験の数を成果指標にしないことが重要になる。本書は制度設計の詳細な処方箋を示す本というより、支援がどのような前提に立つべきかを考え直させる。格差是正を消費機会の配分だけに還元しない視座を提示している。結論として本書は、子供に何を経験させるべきか迷う保護者、学校放課後活動地域支援に関わる人、そして教育格差を論じる際の前提を点検したい読者に向く、特に習い事や体験イベントを増やせば増やすほど良いのではないかという焦りを抱く人にとって、考え方を整理する助けになるだろう。得られる実践的な利益は活動の数を増やす方法ではなく、親子の時間、子どもの関心、日常の試行錯誤をどう守るかという判断軸である。同時に貧困や地域資源の偏在を個々の家庭の努力不足へ還元しないための視点も得られる。類書には体験格差の実態を示し支援拡大を訴えるものが多い。それに対して本書は、体験格差という枠組みが不安と競争を増幅し、体験の商品化を後押しする危険まで論じる点で際立つ。ただし、具体的な制度改革の設計図を求める読者には物足りなさが残る可能性がある。その限界を含めても、支援の必要性と過剰な教育投資への批判を同時に考えさせる議論の出発点として価値のある新書である。ご支援いただける場合は、太田としまさ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。